映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
今日はちょっと映画の話じゃないんですけど、まあ映画ですかね。映画にしちゃおう。
何自己判断でいいのそれは。
うん、
どういうこと。
まあコービー・ブライアントの話をしたいんだ私は。はあ、
でも
コービーって人ですよね、うんうん、だから映画じゃないって言ったんですけど。
あ、いいよ、じゃあ人にフォーカスした回にしよう。
でもあの映画もあるから。
じゃあ言って。
あのコービーがね、作った短編映画、うん、アニメーションがありまして、親愛なるバスケットボールっていう映画があるんで、ちゃんまいチョイスでそちらを紹介いたします。
お、
これはね約、まあ、10分もないのかな、10分弱の、動画でして、うん、基本的には短編アニメーション映画っていう括りになるんですかね、うんうん、で第90回だから2年前のアカデミー賞で短編アニメ賞を獲得して、うん、コービー・ブライアントは NBA 選手としては史上初のオスカー受賞者となった。あのコービーがね、まあ、ディア・バスケットボールって名前から想像していただくと、コービーが引退したんですけど、うん、20年やってて、でバスケットボールに手紙を書いたっていう設定です、
うんうん、
だから小さい時にからあのバスケットボールが好きでっていう、
いいです、
自分の気持ちと、うん、あの20年間ありがとうってバスケットボールに言ってる、気持ちを、
うん、
コービーが手紙にしたため、
ほうほう、
でそれをアニメーション化してもらって、うん、コービーがナレーションをして作った、
うん、
でこれ絶対ね YouTube の載ってるんで、まあ、日本語訳してくれてる人もいるから、うん、ぜひ見てほしい。感動するから、
うん、
この私のコービー・ブライアントの回を聞いたら、
うん、
でしかもですよ、コービーってね、
うん、
まあ、っていうかコービーの話なんでするっていう話なんですけど、うんうんうん、悲劇がありまして、うん、コービー・ブライアントはも NBA 選手、元 NBA 選手で、まあ、20年バスケットをして、うん、ずっと入った時から引退するまでロサンゼルス・レイカーズっていう 一流のチームで、
うん、
99.9% の確率で狙った獲物を仕留めると言われている世界で最も危険な猛毒蛇のブラックマンバの愛称を持つほど活躍した。
すごい愛称だね。
でもこれねすごいんだけど、うん、自分でつけて自分で見暮らして。
流行らしたの。
流行らしたのアメリカ人っぽくない。
すごい調べたんだろうね。なんかちょうどいいやつ。
それがエピソードがあって、コービーってあれが好きなの、うん、なんだっけ、自然を流すさテレビ番組あるんだよアメリカで。
あ、
なんだっけ、あーちょっと今バッと出てこないんだけど、なん
かディスカバリーチャンネル。
あ、そうそうそう、そういうやつを見るのが好きだったのね、
うんうんうん、
で野生動物から、野生動物の動きからチーターとかね、
うん、
そういう動きから取り入れて、いいところを、
ね、その漫画みたいない
いところを取り入れてバスケに生かすっていう、何事もバスケのためにいいと思ったものを取り入れる人だったわけ、うん、で分からないことがあったら本人に直接聞くっていう、うんうん、すごい行動力の人だったんだけど、でそれでディスカバリーチャンネルでブラックマン見るのが好きだったから、うんうん、その野生動物の名称にしようと思ってたんだって、う
ん、でも名称考えてたんだ、何しようかな。
そしたらキルビルでブラックマンバが出てきたから、うんうん、それに衝撃を受けちゃって、もう俺はこれしかないと言って自分で自分のニックネーム作っているらし
い
で、みんなからは。
かわいいよ。
そうなの、すごいね、バスケットボールはとにかく好きで、うん、それのために全てのことを捧げてきた人だったんですよね。で悲劇が起こったのは1月26日、
うん、
今年のつい先日ですね。朝一、日本では朝一の5時ぐらいの、
うん、
にニュースになってたんだけど、まあ、もっと未明とかに早い人は分かってたのかな、うん、私は起きた時に旦那が、うん、コービー死んじゃったんだってって起きて、
うん、
ってなって、私最初はパッともう芸能人とか有名人はすぐさなんか薬でオーバードーズみたいな感じかなと思っちゃったんだけど、全然違って、もっともっと悲劇、もっともっとって言ったらあれだけど、 悲劇で飛行機の墜落、飛行機っていうかヘリコプターの墜落事故で、うん、娘さんも乗ってて2人とも死んじゃったんですよね、うん、13歳の娘さんと。で、まあ、コービーのことをなんでこんなにね私が話したいのか、
うん、
まあちゃんまえにとっては、まあ、NBA を見始めた時期にコービーがちょうど大活躍してた。まあずっと活躍してんだけど。
コービーっていくつなの？
コービーはね41歳で亡くなりました。41歳だよね。うん、そうですね。でアメリカのペンシルバニア州が一応出身地ってことになってるんですけど、うん、なんかお父さんが、まあ、そもそもコービーって名前がさ神戸なんだよね。あの日本の神戸。
へー、
もう書き順っていうか、あの英語が神戸なの。
本当だ。
でこれはあのお父さんがなんか日本のその神戸市の、うん、そのなんだっけ、由来を聞いて感銘を受けて自分の子供につけようって思ってつけたって。でまあお父さんが結構多分お金持ちってあれだけど、こう商社かなんかか忘れたけど、うん、そのあ違う、お父さんバスケットボール選手だお父さんバスケットボール選手でいろんなチームに移籍してたから、
うん、
あのコービーがちっちゃい頃はイタリアに住んでたんだって、うん、イタリアのチームにいたから、うん、お父さんが。でペンシルバニアにアメリカに戻ってきて、
うん、
ペンシルバニア の, あの全然名もない、高校に進学して、
うん、
でコービーが進学したからバスケで有名になったって言われた今高校なんだけど、で高卒で NBA に入るんだよね、
うんうん、
でまあいいんです、そこまで、まあ、コービーの話はそんなに皆さん詳しくコービーのこと知らなくてもいいと思うんだけど、うん、なんでコービーの話したいかっていうと、もうねやっぱ亡くなった時にすごい自分の青春だったから、コービーがね、うんうん、すごい、なんで私はコービーにこんなに心動かされたのかっていうのを、
うん、
もう書かずにはいられなくて、
うん、
もうメモにすごい書いたの。見てこれ、
何を書いたの？
コービーへの思いでそれをね、うん、今日は
読むの？
いや読もうと思ったんだけどこの量だから、
うん、
ちょっとツイッターにあげようかなと思って。
ああいいじゃん。
その予告をしようかなと思って。
すんげえのあげるからねって
140文字だっけツイッターって。
いやあれにすればいいじゃん、スクショ。
あスクショ
よくやってるじゃん、長文載せる人さ。
そういうこと、
うん、
それか140文字を何個もつなげていけばいいのか。
いやそしたらさ途中だけ見てなんかよく分かんなくなっちゃう人いるからさ、やっぱそういう思いはまとめてみた方がいいんじゃない、一個で。
いやいあのもう140文字で区切ることにする。なぜかというと、うん、結構長いからあのなんか一息つきながら読んでほしい
そんな行開けりゃいいじゃん
一息つきながら読んでまあいいわ、とにかくそれを上げていこうと思う、うん、コービー・ブライアントへの思いを。
どうぞどうぞ
でさ、コービーの思いはそっからみんな読んでもらいたいんだけど、うん、そんなことよりもやっぱこういう人が亡くなるということですよ、最近多くないですかっていう、う
ん、多いのか、
自分の青春時代の人が
亡くなるの。だから私たちの年齢が上がってきたってことじゃない前はさ、昔はさ亡くな人が芸能人とかが亡くなっても知らない人ばっかりだったけどさ、うん、最近みんな知ってるからさ。
そうだね、
うん、
だからノムさんも死んじゃったでしょ、
うん、
ノムさんはね仕事したことがあるから、うん、なおさらちょっと衝撃っていうか、まあでも年齢が年齢だからさ、
そうそうそうそう、
しょうがないんだけどさ、
寿命かなってなっちゃうね、
うん、だって私空港にノムさん迎えに行った時にさ言ったよね、
うん、
なんだその頭の弱って言われちゃって空港ででも一瞬しか、一瞬の橋渡し役しかしなかったのに怒られるっていう
思い出だね、
うん、怖い人だって思ったけど今となってはいい思い出だよねあとは幸男さんが会社に電話かけてきた時にさ、電話取ったらさ、なんだっけ、誰だなんじゃなくて、
なんかそんな感じだよね、
誰みたいな感じで電話かけてきたのお前じゃんっていうそういうツッコミを全員でしたこととかも思い出すよね。
そうね、ざわついたね、
うん、サッチも結構特殊な感じだったもんね、うん、変わった方でユニークな人だったね、
うんうん、そうね、
まあ当時まだすごい元気だったから ものすごいエネルギーを感じたよね。
そうだね、
電話何回か出たけど、
まあ、結構経ってるもんね、それから。
そうだね、もう7年ぐらいは経ってるね、7、8年、
うん、
でも7、8年でこうも変わるかっていう思いません？
いやでもやっぱりお年寄りの7、8年って大きいんじゃない？
まあね、ノムさんもだって85ぐらいだったっけ？ 86 だっけ？
4?4
か。それだったら私が怒られた時だって70後半だったんでしょ？うん、すごいよね、うん。まあでもなんか人が亡くなるとさ、うん、その自分、その人に対する思いをさ、やっぱ自分の中で整理したくなってさ、うん、自分のことも考えるからさ、すごいあの、なんだろう、自分の忘れていたことっていうか胸の底にあったようなことを、うん、すごくそのコービーの文章を書くときにもたくさん思い出して、うん、そういう機会も与えてもらったなって思いましたね。悲しいことなんだけどさ、うんうんうん、でまたなんか頑張っていこうとかさ、大切な人がいつ死んじゃうか分かんないから、後悔ないようにね、うんうん、接しようとかやっぱ思うよね。
でもなんかそういう気持ちってさ、結構人ってさバカだからすぐ忘れちゃう
んだよね、うん、忘れちゃうんだよ。だから書いたの。これもさ、もっと早く書いとけばさ、ね、忘れてないこともあったんだろうけど。
そうなんだよね。
だからやっぱり書き留めたりなんか記録に残すのってすごい大事かもしれないね、
うんうん。でもなんか私最近すごい思うのが、やっぱ140文字って向いてないなと思って、なんか
ツイッターのこと、
うん、なんか例えば何かの感想とかを書こうと思うと、うん、140文字に収めようとするとすごいなんか IQ3 ぐらいみたいな文章になっちゃうんだよね。
ちゃんくび文章うまいからさ、140文字に収めようとしなきゃいいんだよ。
いやでもやっぱうまい人は収められるっていうか、あのツイッターのさ、うん、文章ってさ独特じゃん。
それってハガキ職人みたいなもんでさ、
そういうなんか得意な人ってすごい上手だよね。
得意な人がいるんだよ。
なんか苦手なんだなと思った、なんか。
そうそう、自分の分野じゃねえってことやな。
うん。そう。最近すごい思うね。あのバズってるさ、なんか例えば化粧品を紹介してる文章とかさ、
うん、
すごいなって思う、なんかなんだろう、過剰じゃん表現の仕方が、
うん。
でも普通のさ長い文章にしたらそれ絶対言わないよなっていう。
うん。なんかやっぱそのツイッター用みたいな、
うん、
短い文章用みたいな。
そうそう、長い文章にしてさ書こうと思うときさ、これ使ったら即死ねるとかって書かないじゃん。
あ、
いや、そういう過激なこと書くじゃん140文字って。
あ、確かに、ね、
でもなんとなくこう伝わるっていうか。
そうね、
うん、でもそのなんか過激っていうか、その、うん、そういうのが向いてないんだなと思った。
そうだよ、ちゃん首は、うん、長いやつで書いた方がいいと思う、
うん、
上手い人はね、もったいないよ短くするの。
まあね、削るからね。
そう、削るしさ、言い回し変えるんでしょ、うん、そんなのもさ、ね、ゼロからの出発じゃん。
そのさ140文字でバズってる人ってその文章がそのまま浮かぶのかな。その
だからやっぱ脳みその作りが違うじゃん。
あ、もうそういう思考回路で、
うん、作ろうってしてんじゃん。
文章もうが出てくるみたいな感じなのか。わざわざ長いやつを短くしようとしてんじゃなくて、遂行してうんぬんじゃなくて、
うん、
もうなんかサラサラっと、
だからコピーライターみたいな感じ、
うんうんうん、
糸井重里みたいな。糸井よ、
最近ちょっとハマってたよ
ね。なんだっけ、あれなんだったっけね、忘れちゃった。なんか架空のツイッターで流れてるやつよね、架空の糸井重里との対談、
うんうん、
乳酸菌と糸井重里の対談を考えてみたみたいなやつ、超面白い。
すごいハマってたよ。
糸井重里節ってあるよなと思う、う
ん、確かに確かに、そのちょっと温度感が低めのやつね、うん、なんかこうあれ何なんだろうね。
でなんかこう人、その人から聞いた話をさ自分流の言葉でさ言い換えたくなっちゃうんだろうな、うん、あのコピーライターの人って。
確かに確かに、
入り替えるよね、なんかね、
うんうんうん、
なんとかってことだよねみたいなさ。それってなんとかってことよねみたいな。言い換えてると。
はい、
はい、
以上で、
コービーの話は乞うご期待。